本日の聖書の箇所を読みいたします。ルカによる福音書23章44節から49節です。お読みいたします。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とそれぞれの場所をネットでつなぎましてご一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。4月も第2週となりました。先週は学校でも進学進級がありましてね、新年度がいよいよこう始まったわけです。まあ、日本では何かとこの時期心機一転するわけですけれども、一方ウクライナではですね、心痛む報道が相次いでおります。先週はロシア軍による民間人殺害が起こっているという報道が流れました。こういう本当に理不尽な出来事を耳にしたり、またね、自分たちでも、まあ、別にもちろんロシアではないですけれども、自分たちの周りでもなんでこんなことがっていうね、どうにもできない事態に直面しますとね、多くの人はどうして、なぜってこう考える。日本的な言い方をしますとね、神も仏もないものかというふうに言われますが、こんな理不尽な出来事をね、どうして神がいるなら止めてくれないのか、どうして仏がいるならこれを回避させないのかってこうね、日本人は思ったりするわけですよ。確かにロシアによるね、ウクライナの虐殺というのが事実であるならば、これは許し難いこと行為です。しかしね、私は神がいないとは思わないんです。神も仏もないものかではなく、いや、神はここにいるんだとこう思う。聖書は大変理不尽な出来事のただ中で、しかし神は私たちと共にいてくださるんだということを力強く証ししています。その最たるものが今ご一緒に読み続けておりますイエス様の受難物語でしょう。神の子であり救い主であるイエス・キリストが、ただただ民を救うべく、民の傍らに生まれ、民と共に育ち、民の患難辛苦を共に経験し、それでも神を示し続けてきた。救いがあることを伝え続けてきた。けれど、そんなイエス様の言動が気に食わない人々、例えばユダヤ教の指導的立場にある権威者ですね。当時の社会で権威や力を持っている人々にとってイエス様は大変鬱陶しい存在で、だからイエス様は疎まれ、囚われ、十字架で殺害されていく。罪状書きをね、イエス様をこう有罪判決にしたその罪状を考えますと、ユダヤ教の議会はイエス様が神を冒涜したんだと訴え、またローマの総督ピラトの裁判ではユダヤ人の王を自称しローマ帝国転覆を図ったという訴えをされる。そんな事実はどこにもないんですよ。完全なる偽証でイエス様は殺害されていく。あの方こそ人間の理不尽な現実をね、経験していった方。しかし彼が亡くなっていくその十字架上でイエス様は私たちのために祈ってくれた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。私たちはあの十字架上のイエス様の姿に、それでも神がおられること、大変つらい出来事のさなかに、しかし私たちのために祈ってくださる救い主があることを伝えられてるんですね。今朝はイエス様の死を覚えます受難週の礼拝です。今朝も共にイエス様の十字架の死の場面を読みながら御言葉を分かち合ってまいりましょう。先週の宣教からイエス様の十字架の箇所を読んでおりますが、 先週はですね、説明の中で、お話の中で十字架が一体どういう刑であるかっていう説明をしたんですね。十字架というのはローマ帝国への政治犯を殺害する刑です。民衆にですね、ローマに逆らうとこんなにも恐ろしい目に遭うんだぞと見せしめるための刑が十字架刑です。だから十字架にかかる前に散々に暴行を受けまして、衰弱した状態で十字架を抱えて街を練り歩かされるんですね。人々に見せつけるためです。そして十字架につけられる時には手首や足首に釘を打ちつけられますが、十字架にかけられた後の直接の死因というものは、これ窒息死だと言われてるんです。十字架にかけられ、どんどんどんどん体力が落ちていく。で、十字架上でね、もう自分の体重がありますから、下にぐっとこうね、下がるんだけれど、下がると肺が潰れて息ができないから、ぐっとこう自分で自分の体を持ち上げて息を吸う。でも、だんだんだんだん体力が奪われていって、最後は息を吸えずに窒息死するって、これが十字架刑なんですね。先週はそうやって、十字架の肉体的な痛みについてお話をしました。でもユダヤ人にとって十字架はですね、肉体的な面だけでなく別の面でも耐え難い苦痛でした。それは何かと言いますと、十字架で亡くなる者たち、処刑される者たちにはですね、復活の希望が奪われていくと考えられたからです。ユダヤ人の大多数は死後の復活っていうのを信じておりますが、彼らの考えていた復活っていうのは生前の体で復活するだったんですね。だから以前ですね、ちょっと意地悪かなとは思ったんですけれども、聖書をそのままに読むっていうね方がおられて、でその方がね、解釈をするっていうのは大変不届きだとかって言うからですね、だったら日本人は亡くなった全員仮装しますから復活ないっすねってこう言ったことがありましてね、ギョッとしてましたけども、ユダヤ人の理解っていうのは、復活っていうのは体を伴って復活するんですよ。今の体のまま復活するんですよ。だからヨハネ福音書でイエス様の復活記事を見た時に、イエス様の復活を疑うトマスに対してね、現れたイエス様は、ほら私の手の傷の跡をね、脇腹の槍の跡に触れてごらんなさいと言ってこう示すでしょ。あれはね、ユダヤ人から言うならば、それは亡くなった後の復活っていうのは生前の体のままなんだから、釘の跡も槍の跡もあるさって、これは当然のことだったんですね。しかし十字架というのは、先ほども言いましたように、ローマに逆らうとこんなにも恐ろしい目に遭うんだという見せしめですから、多くの場合十字架で亡くなった人々はそのまま野ざらしにされたんだそうです。そうしますと獣や鳥などがやってきてその遺体を食い荒らす。こうなると遺体がなくなりますからね。ユダヤ人にとっては死後の復活っていうのはね、なかったわけですよ。で、こうやって読んでいきますとね、ユダヤ人たちがどれほど十字架刑に怯えていたかということがよくわかる。肉体的な苦痛はもちろんのこと、死後の希望すら奪われていく、本当にもう絶望的な処刑法だと彼らは考えていた。イエス様はそうやって十字架にかかっていったんですね。さて、今朝の箇所44から49節は、その十字架上でイエス様が亡くなっていくという場面です。44節見ますと、すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていたと書かれています。マルコ福音書見ますと、イエス様が十字架につけられたのは午前9時だと書かれてるんですね。で、午前9時につけられて、ユダヤ教の議員やらローマ兵やらがね、ほら、お前が救い主なら、お前がユダヤ人の王なら、自分で自分を救ってみせろと罵った。これ先週のお話でしたが、そうやって罵りの声を聞きながら、3時間ほど経った昼の12時、真っ昼まであるにもかかわらず、空が夜のように真っ暗になったと聖書は言うんですね。でさらに3時間経った午後3時、もうね、群衆はですね、こう何が起こったんだろうってこうずっとこう待ってるわけですけれども、午後の3時、十字架にかかっていたイエス様が突然46節を大声で叫ぶ。父よ、私の霊を御手に委ねます。でこうして息を引き取ったって聖書は言うんですね。なんだかあれってこう思いません？ ご自分がその十字架の場面にいたと想像してみてくださいよ。とんでもない天変地異が起こってるんですよ。真っ昼間であるにもかかわらず突然空が真っ暗になる。太陽は光を失っていたって言ってますからね。あら、なんか曇ってきたねレベルの話じゃなくって、もう星明かりさえ見えない真っ暗闇のような状況ですよ。きっと経験のない事態に不安になるでしょう。何が起こったの？なんでこんな暗いの？って人々はお互いに問うでしょう。特に古代社会では天変地異っていうのは神様の意志の現れと直結して考えますからね。イエス様の十字架を見上げながら人々は、私たちは何かを間違ってたんじゃなかろうかとかって頭よぎったことだと思うんですね。その状態で3時間だんだん不安は募ってくる。そして十字架上のイエス様が突然大声を上げる。人々はビクッとしながら十字架を見上げていく。イエス様がね、叫ぶんですよ。父よ、私の霊を御手に委ねます。そしてそのまま息を引き取る。ちょっとね、何が起こるんだろうってこう怯えていた群衆から言うなら肩透かしを食らったような感じなんですよ。もしここでですよ、天変地異が起こって真っ暗闇になって、なんだこれは、自分たち間違ってたんじゃなかろうか、でそこでイエス様が大声で叫ぶときに、お前たちは分かったかって言って神の声としてね、神の怒りや裁きの宣言が下るならば、それはそれで一つの筋は通るんですよ。しかしイエス様が最後に叫んだのは民衆に対しての言葉ではなく、神に対して私の霊を御手に委ねますって言いながら絶命をした。これすごく不思議なことなんですね。今朝の宣教において私が皆さんとご一緒に分かち合いたいのは、このイエス様の最後の言葉の意味なんですよ。私の霊を御手に委ねますって一体どういう意味なんだろうか。少しね、イエス様の込めた意味を探るべくマルコ福音書と見比べてみたいと思うんですね。どうぞルカ福音書の今日の箇所、ルカ福音書23章45、46とマルコ福音書15章の37、38っていうのをこう見比べてほしいんです。すると大きな違いが2つ見られる。一つはイエス様が十字架上でね叫んだ言葉です。マルコでは大声を出して息を引き取られたとあるだけです。あの有名なエロイエロイレマサバクタニ、我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというのは直前の34節の言葉であって、絶命するときには大声を出して引き取っただけなんですね。つまり何を言ったかということをマルコは記していない。しかしルカ福音書では私の魂を私の霊を御手に委ねますと言ってイエス様は亡くなっている。これが一つ目の大きな違いなんですね。で、二つ目の違いは何かって言ったら、記述の順序なんですよ。マルコ福音書では37節で、イエス様が十字架上で叫び亡くなった直後に神殿の垂れ幕が裂けてるんですね。イエス様の死が先で、その後に神殿の垂れ幕が裂けた。これがマルコです。しかし今読んでるルカ福音書は逆で、神殿の垂れ幕が裂けてからイエス様は大声を上げて亡くなったっていう順番で書いてるんですよ。今朝私注目したいのはこの順番なんですね。ちょっと学問的な話になりますけどもね、マルコとルカ福音書の中で古い時代に書かれたものっていうのはマルコ福音書だと言われてるんです。でルカの著者はこのマルコ福音書を一つの手本にしながら、これに自分の集めたイエス様の言葉とか行動とかを含めましてね、ルカ福音書を記したんだというふうに考えられています。つまりルカは著者のルカはこのイエス様の十字架の場面でマルコがイエス様が亡くなってから神殿の垂れ幕が裂けたっていう順序で書いてあることを知ってるはずなんです。知っているのにあえてその逆の順序にしたっていうのがルカなんですね。なんで変えたのかって言ったら、そこにはルカ福音書が 私たち読者に対して告げたいメッセージがあるからなんですよ。あえてマルコ福音書の順序を入れ替えてでも、私たちに伝えたかったイエス様の十字架の人は何かっていうことを伝えたかった、そんなメッセージがこの順序の中にあるんですね。じゃあ改めてこの順序に注目しながら読んでみますよ。ルカ福音書の45節で神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたと書いてあります。この神殿の垂れ幕とは、神殿の最も奥深いところにあった至聖所という場所の入り口を、ね、覆っていた垂れ幕です。至聖所っていうのは神殿の一番奥で、そこには神様がおられる神聖な場所だとされていました。だから人は入っていけません。一年に一度だけ大祭司だけが入って儀式を行うことができた、そういう部屋なんですね。でそれぐらい恐れ多い場所でありまして、でこの神殿の垂れ幕というのはね、その神のおられる場所と人間の住む世界とを分けるための垂れ幕なんですよ。けれどその垂れ幕が裂けたという、つまりその意味は、神様が私たちの世界に自ら身を乗り出し、私たちの人生、私たちの現実に御手を差し伸べ、御業を行われるようになったんだっていう、そういう意味がこの神殿の垂れ幕が裂けたっていう言葉なんです。マルコ福音書ではイエス様が亡くなってから神殿の垂れ幕が裂けた、つまりイエス様の死が私たちの罪の許しとして受け取られましてね、だから神様が私たちの人生に今直接御手を差し伸べ、御業を行われるようになったっていうのがマルコの意図なんですよ。でもルカは逆にしたでしょ。神殿の垂れ幕が裂けた、つまり神の御業が今私たちに望むようになった、そのことを知ってイエス様は、父よ私の霊を御手に委ねますと叫んで亡くなったって書いたんです。つまりその意図は何かって言ったらね、イエス様は今や神様の救いの御業が始まったって知って、実感をして確信をした、だから神様、ここから先あなたの救いの御業に期待しますねって叫んで亡くなったんだってルカは示したんですよ。つまり何かって、イエス様のあの父よ私の霊を御手に委ねますとのこの叫びはね、神様、今やあなたが私たちに働いてくださる時だ、あなたがこの罪深い民の一人一人を救ってくださる時だって、よろしくお願いしますねっていう、そういう信頼の叫びだったんです。神様、あなたが直接働いてくださるならば、もはや何の不安も恐れもありません、これで大丈夫だって安心しきって期待をして、イエス様は亡くなっていった。つまりこの言葉には、私たちの救いの確信があった。これがイエス様の十字架上の叫びだった。最後の言葉だった。ああ、よかった。この罪人たちは神様によって救われたって、そうイエス様は確信なさったんです。期待という観点で改めてイエス様の受難物語を振り返ってみたときにね、私たちは思うんですよ。今朝の聖書ルカ福音書22章42節、ゲッセマネの祈りですね。イエス様逮捕される直前、弟子たちから離れて一人ね、祈っていると書いてあった。考えてみれば、あれは逃げ出す最後のチャンスだったんです。弟子たちは離れて眠りこけてるからね。で、周りには人もいないでしょ。イエス様は十字架にかかることを恐怖してた。だから暗闇に紛れて逃げようと思えばできる。これが最後のチャンスだった。でもその最後のチャンスをね、そして恐怖の中でイエス様はこう祈ったじゃないか。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいって。この時イエス様はね、十字架の恐怖はある、しかしその先に神の救いがある、希望があるって見据えて踏みとどまったんですよ。では改めて今の箇所を読みましょう。今朝の箇所を読みましょう。イエス様は今十字架上で息絶えようとしている。それはね、 十字架という恐怖の終わりですよ。オリーブ山で避けたいと祈ったあの十字架が今終わる。では次に来るものは何か。それは神様の救いなんだ。神の救いが今や民に実現をしていく。イエス様を理解せずね、自分たちの願望であったローマ帝国から独立を果たす軍事的指導者とかってね、身勝手に勝って、期待しながら、その挙句違うと分かった途端に十字架につけろと騒いだ民がいる。自分たちの権威を脅かすからといって策謀を練ってイエス様を十字架につけていった権威者たちがいる。力におごり民を石ころ同然に扱ったローマの支配者たちがいる。イエス様を愛しながら我が身に危険が及んだ途端、蜘蛛の子散らしたように逃げ出し、お前はイエスの仲間だと指摘されると、そんなやつ知らんと強く否定をした弟子たちがいる。そのすべてのものに神の救いは実現していく。だからイエス様は安心して期待して信頼して亡くなっていった。最後の最後まで神様に期待して亡くなっていった。だから47節、ローマの百人隊長は十字架上で息を引き取るイエス様を見ながらこう語ったんです。本当にこの人は正しい人だった。ここで言う正しさってね、神へのまっすぐな生き方を指す言葉なんです。ローマ兵は人生の終わりの時にすら神に期待して死んでいった。そんなイエス様の姿を見たんです。今私たちはね、このイエス様の姿を見ながら励まされている。さあ十字架っていうのは凄惨な場面なんですよ。でもイエス様はその苦しみをすべて受け止めながら、なお神への期待を私たちに残してくださった。神様を信じる生き方にはね、人生の終わりの時、命の終わりの時にもなおその先に希望があると示してくれた。私たちの人生はね、神を信じ神を見上げ歩むならばね、いつだって期待をして生きていいんだよ。いつだって期待を持って生きられるんだよ。私の恩師であります関田博夫牧師、まあ現在御年ねもう93歳ですけれども、この恩師の著書を見ておりますとね、戦後すぐのことが書かれてるんですね。で、終戦時彼は中学校3年生でした。戦後すぐの混乱とまた絶望の心境っていうのがね綴られているんです。昨日まで価値あるものを真実とされてきたものが一夜にしてひっくり返る。戦争のために生活も勉学も全て奪われてきた。それでもね、勝つんだと思って耐えてきた。でもそれが全て無意味となる。教科書には墨が塗られ、お国の英雄とされた復員兵たちはね、自分たちの居場所を失って、彼らが人を殺すような事件も多発した。混乱の中で贅沢は敵だと言われてきたのに、今やその贅沢品が闇市に並ぶ。混乱の中で人々の生活は始まっていったけれども、彼はこう書いたんです。始まらなかったのは明日を信じる希望でした。8月15日の終戦があり、秋が過ぎ年末が近づく、終戦直後のクリスマスが近づいてきた。母校でグリークラブが再建され、まあ、男性コーラスが再建されましてね、彼はそこに加わる。トウモロコシや豆ばかりの空腹の腹でね、賛美歌歌ったって書いてるんですよ。でも腹は減っていたが心は満たされていった。その賛美歌の歌詞が、その賛美歌のメロディーが戦後初めて感じた希望だったんだそうです。デンマークの哲学者でありますゼーレン・キルケゴールは、イエスの招きという著書の中でこんな言葉を記しています。他に尋ね行くべき人を知らず、ね、他に頼るべき人がおらずにね、何事につけてもただ彼の身元に行くことを知る者は、何につけてもただイエス様の元に行こうと思う者はね、幸福であるって彼は言ったんです。何事につけてもですよ。 喜びの時も悲しみの時も祝いの時も嘆きの時も、人生のプラスと思える時にも、なんでこんなことがっていうマイナスの時にも、物事の道理が見えている時、見えていない時にも、ただイエスの招きを知り、その招きに応え信じて生きるものをね、キルケゴールはそれこそ幸いな生き方だと記したんだ。そしてこのイエスの招きはね、今私たちにも向けられてるんですよ。今朝私たちは受難週の礼拝でイエス様の十字架の死の場面を読んできました。凄惨な死の場面、しかし私たちがそこでイエス様から見せられたのは神様への期待なんです。イエス様は今日私たちにも、神様を信じて生きてごらんと、期待して生きてごらんって促す。信じて生きるときにね、私たちの限界には先が生まれる。もう私にはこれ以上できない、私はここが精一杯だと思う、その時になおその先に、でも神様、あなたがおられるから、私の霊を御手に委ねますとの期待が私たちの中に生まれてくるんだ。今の時代、不安は強く、人々は混乱し、平和とはほど遠いかもしれない。なんでこんなことをっていうのは至るところで起こっている。あのウクライナにおいても、私たちの生活においても、でもその中でイエス様は私たちに期待を示す。いつだって期待して生きていいんだ、いつだって期待して生きられるんだって。ウクライナの惨状には平和を、敵意には和解を、混乱には導きを、涙には慰めを、孤独には伴いを、絶望には希望をと、私たちは期待する。だって神がおられるんだから。私たちはそのイエス様の十字架上の叫びを通して今改めて期待します。さあ皆さん、イエス様を信じよう、神を信じよう、信じて共に歩み出しましょう。一言祈って今朝の宣教を終わりといたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝は私たちを共に礼拝に預からせてくださりありがとうございます。今朝私たちは受難週礼拝にてイエス様の死の箇所を読みました。凄惨な場面であるにもかかわらず、私たちが見出したのはイエス様の期待です。神様、あなたの御業が行われること、御心に背き思うがままに生きてきたくせに救いを見出せず足掻いている、そんなものをもあなたは受け入れ、許し、救ってくださいます。神様、今私たちは世界に目を向けるとき、あなたの御心とほど遠い現実をただ目の当たりにします。ウクライナの争いには心を痛めます。まだ自分たちの生活を顧みても先に安心できる見通しなんてあんまりありません。でも神様、あなたが私たちの神様です。イエス様が私たちの救い主です。だからあなたを信頼します。あなたに期待します。どうぞ御業を実現してください。世界に平和を、敵意に和解を、孤独には共に生きる未来をお与えください。感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。